建築系ラジオ、
建築系ラジオ、ベネチアビエンナーレの、現地レポートをやります。今日は、12時過ぎて9月9日、設営の最終日になります。で、場所は、ベネチアの、宿で、今撮っています。で、東北大の五十嵐県の4人の学生が今回9月2日から設営に入っていて、彼らにまあどんな作業をしたかっていうのを、聞きたいと思います。まあ、最初に、名前を順番にお願いします。
修士1年の鈴木茜です。
同じく、修士1年の、上松久人です。
修士2年の江野慎吾です。
修士1年市川浩二です。
で、4人のなんか作業は、で大体、男性3人が、主に外の仕事をどうもやって、で、鈴木茜ちゃんが、館内の仕事をやったんで、まあ、ちょっとそれぞれどんな仕事をしたかっていうのを、振り返ってもらいたいと思います。じゃあ、誰かから。
はい。まあ、主にこの男性3人の方は2日に入ったんですけども、2日の時点では、木体とかガラスとかを立ち上がっていて、僕らは基本的にまず土を運ぶことから作業が始まりましたね。まあ、植物なんでやっぱ土が大量にあるってことと、
どれぐらい土がありますか？
もう何表現する表現するとドイツ館の前はいっぱいに埋まってしまったっていう。
高さどれぐらい
の、高さ1メートルの山が、まあ、
何メートルついてたかな、
5個6個ぐらい、
何平米ぐらい、
何平米ぐらいかな、あれもう何往復いく
それもその土がもう4種類ぐらいあるんですね。なんでもう本当にとてつもない量があるっていうことで、
その4種類の土は、はい、なんかそれぞれ機能が違うん
です
か？
それ違います
ね。表からは見えないんですけど、ガラスの中は4つのレイヤーでできていて、うん、一番下から普通の土、
あとはその、まあ、その
水はけをする土とか
少し固める土とか、仕上げで上で柔らかい土とかって、まあ、そういうふうに普通の園芸のようなレイヤーで重なっていて、結構それが量が多いってことで、まずそれから始まりましたね。はい。で、次はどうなんですか？
植物入れたのがいつでしたっけ？
もう2日からやってたんだっけ？
植物が、要はベネチアなんで水路でボートで届くので、
そう、次の日
だですね。
そこまでじゃ迎えに行く。
そうですね、ベネチアの
ボートで何隻、
公園内にある川から、3隻
ボート3隻が届くとこで、
じゃ向こうの仕事はボートから上げたとこまでで、そこから日本間までみんなでまず運ぶ。で、
そこがちょっと若干レベルが低いところにあるんで、まず山を登って、そこから5、60メーターはこうみんなでもうひたすら何百回ぐらいかな。もっとかな。
そんなに。
もう総出で運び。
それ何？9月4日とか3
日？3日か。イタリア人と
日本人がこう共同で、やっていくんですよ。まあ、
イタリア人の現地ボランティア、
そう、
何人ぐらい？3人ぐらい？
4人ぐらい。学生がやってくれていて。
学生なんだね。
学生なんですよ。
建築の学生でもないんだ。
でも長ったりするんです
。スペインの南部の何だっけ？スペインの南部の都市から留学できてる文学生、青年みたいな人もいたりして。
うん、建築にも関係なく、もうみんな。
で、その作業はどんな？
その作業どんな、
やっぱ植物いじるのなんてあんましたことないから、
あとひたすらやっぱ気を使うってことがあって、うん、
植物の
植物に気を使う、
だからもう水やりもしなければいけないし、うん、ただ置いといてもそこが日向になれば日陰に動かさなきゃいけないし、うん、地味な作業、
前がすごい大量にあるから
その辺の指導をしてたね、田中さんですか、川村さんとか
武藤さんとか川村さんとか、うん、もう現地 そのコーディネーターの皆さんが、うん、あと田中さんは園芸をやってるところで指示をしていただくって感じで、まあ、その植物にまず気を使うっていうのが大きなポイントの一つですね。
作業って、そうか、じゃ草むしりとかする必要はないんだよね。とにかく土をむしろ埋めていくわけだから、
そうですね、
うん、水やって植えて動かして、 植えて戻して鉢から出してみたいなことをずっと繰り返して
る、うん、園芸さっちゃんさんというか造園の仕事を。
そうですね、基本的にはそうですね。それはやっぱりあの温室が4つってことで、うんまあ、そこにもそれぞれやっぱ土の起伏が違うってことで、うん、土もどこにどのくらいの量を盛るかっていうのも、うん、やっぱりその元々あったと思うんですけども、やっぱ現地で若干の変更があるってことで、うん、土を何回もこう動かしながら、うん、植物の何回も置いてスタディを少しいじりながらやるってことは、まあ、かなりの運びを要する、
うん、一つの植物でも中に入れて立てらしてみて、うん、葉の多さとかボリューム感を見て、うん、また外に出して葉っぱを落として中に入れてまた立てらしてって、そういうのを何回も繰り返しながら一つずつ決めて、植物の種類とかもこう出し入れしながら決める。それで柱にも触れないしガラスにも触れないので、すっごい神経使いました。
で作業は、植物であと家具。
ああそうですね、
家具に関してはすごい後半
で、つい3日ぐらい前から
、うん、今度家具は増えてないですけどね。
え、家具はどこに置くの？家具はどこに置くの？
家具は基本的にその、まあ、温室の外のこの余白の空間とか、うん、温室の中にもいくつかはちょっと置かれるんだけど、うん、温室の外を周りをこうみんながこう回りながら少し休む場所もあったりして、そこに間に置かれていく感じ。
一応もう今日はさすがに決定したんじゃないです
か。決定してるってますね、はい、
白白とそう言われてて、うん、あとじゃあ作業として大変だったこととか
何かありました
っけ？バックゲージとかって特に爪のエコーとかあれば、
ま
あ、ま,
まだ現在続いて作業は続いてますけど、どういう、バックゲージはこうツタをガラス面に外側からはわすっていう作業で、うん、ガラス面だからこうまあ、直接ガラスにツタを任せるってことですごい神経を使うもので、うん、であとはこうやっぱ汚れとかも気にしなきゃいけない。
ツタをくっつけるのまず何だっけ、はい、巻いたり接着したり。
そうです、接着剤で、うん、
まあ、スタディをどうやるかっていうのがある、うん、あスタディをやるのがまずこの要はまずいきなり貼れないんで、うん、まあ、テープでこうガラス面にまず貼ってみて、うん、雰囲気を見るっていうのがまずあって、
どこにどうツタをこうはわすかっていうのがすごく難しくて、こうはわしては離れて、うん、遠巻きにこうボリュームカメラも見て、でまた近づいてはわしてっていう。
あ、それもバックゲージっていうのがその本質の名前なんですけど、うん、それは結構高いやつなんですよね、うん、何メートル、
うん、そう、結構足場がすごい悪い中はしごを持ってきて、はしご
ガラスに倒すことができない、
木にかけて、そこからもうすごい手を伸ばしながら持ち上げ右持ち上げ左みたいな感じでちょっとずつ動かして、
まあ文章今回あの日本館の中にもテキストでも書いてあるけど、あ、まあ、やっぱその生け花みたいな感じになってるんだよね、巨大な立体生け花、
うん、まあそうですね、うん、でも、まあ、それがいずれこう何日かした時に、うん、それがその草がガラスにどう定着するかっていうのは結構見ものだと思うんですよね、種類によってはそういう風に全然入るものもあるんで、それはちょっとまだ分かんないんですけど、
そしたらじゃあそろそろあかねさんにあのどんな作業をやっていたか。
私はその中の白い壁面に絵を描く作業なんですけど、まあ、いくつかのその植物に関するようなプロジェクトについての絵なんですけど、まあ、ひたすら
どれぐらい大変かをなんかこうもう少し聞いてる人に分かるように。
まあ大変というと、まあ、基本的にはその結構その建築がメインだったりするとそのプロジェクターで壁面に映してそれをなぞっていくんですけど、まあ、その木のバリエーションについてはその元の原画が結構ちっちゃいんでそれを壁面に映して大きなもので描くとだいぶそのスケール感が変わるんで、まあ、そのスケール感との兼ね合いとあと木の可愛さとかそういうのを見ながらどんどんどんどん葉っぱとか花とか増やしていくんですよね。まあそうです、
まあ、僕も現地に来て初めてあの絵をね、あの日本館の中は基本的に空っぽになるんだけど壁に、まあ、あの植物と建築の展示で作った、まあ、ちっちゃい可愛らしい絵本にもある絵を載せてるんだけど、まあ、単にやっぱ僕も絵だと思ってて現地に来て大変になってるなと思ったら、例えば葉っぱの一枚一枚を、まあ、鉛筆で描くんだよね。
そうです、
鉛筆で描いたりあと池とか のなんかこうドットドットというのかな、
芝生とかね、
それを全部こうひたすらこう書く、書いてはなんかダメ出しが出てまたひたすら、どれぐらい大変かもうちょっとこうどうだかですかね。
まあその木とかを描いてる分には割とその楽しかったりするんですけど、まああとはその例えば湖を表現するために、例えばもうなんていうんですかね、ただこう水面っぽく線をニョロニョロって描くんじゃなくて、ちっちゃなドットによってその水面のその動きを描くっていうのはもうなんだろうな、ものすごい量の点を書いて表現したりするとか、もしくはその何ですかね、グラデーションをつけるためにそのグラデーションもそれは点じゃなくて全部が花で、花の濃密で、しかもその花っていうのは1種類じゃなくて何種類もあって、それを何回も何回も何個も何個も書いていったりして、もうそれはもう遠くから見ると真っ白で見えないんですけど、すごく近づいた時にいちいち全てが書き込んであるっていう、まあそのおぞましいような感じ
近づいてみると結構ねびっくりするというか、なんか鳥肌が立つような、あの 絵を描く作業自体はもうあかりちゃんが来た時に始まってたの？
あ、もうかなり私が来た時にほとんど終わっていたように見えたんですけど、まあそれもちょっとまあボスの一声では。
絵を描く舞台は何人ぐらいいて？
絵を描く舞台は、まあ、女の子がまあ 4,5 人ですかね、まあひたすらに。
でさっきの子、まあ、土を運んだり造園に近いやつはまあ比較的あの、ま、真夜中は、まああんま、最近はそうでもないんだけど、やってるけど、絵を描くは結構徹夜組が多いと聞きます。
ああそうですね、徹夜してる人もいますね。でも結局その結構眠くなる作業なんで、まあ徹夜でもいいし、
まあ、なんかちょっと見てると結構気絶しながら描いてる時々気がつくとなんか手が止まって
ものすごい高い足場の上で寝てる人もいます
でもまあほぼ終わりに近づいてるんですか、今あと1日ですけど。
でもまあその石上さんのチェックが入って、まあ、急にこれ全部消してみたいなこともあるんで、まあ、最後までどうなるか分かんないですよね。
じゃああとそれぞれ、じゃああと、あと最後の1日どんな作業になるかっていうのを言ってもらって終わりましょうか。
あとはそうですね、あとはその結構線の濃密とかはあるんですよね、
まあ、要するに絵としては全部ほぼ終わってて少し、うん、濃さを出すか出さないかみたいな細かい調整作業がおそらくあると。
あとはその窓の中に人を書き込んでいく作業とか、まあでも大体もうできてます、
はい、じゃああとこちらの男性チームはあと1日どんな作業が残っているでしょうか。
さっき言った一番下のバックゲージっていう音質のスタを、
スタはまだ完全には終わってないのか。
そうですね、固定をする着材をもう乾くのを今待っている段階で、明日の朝一から付け直すってことですね。
あとなんだっけ、あの土をすごい持ってその段差になってるところを隠すやつは大体終わったんです、スタで。
そうですね、それもちょっとまだスタディ段階と言いました
けど、あれスタディするの何隠すだけじゃダメ
あれ結構
隠し方にも
動線が今変更、
変更っていうかまあ、はい、
あ、それはあのエストニアの、はい、あの巨大な黄色いパイプラインが日本海のギリギリに迫って、はい、多分ちょっとアプローチが
無駄動線がね、
その結果ちょっとあそこは重要なポイントになっていて、うん、で結構こう石上さんからも今チェックが厳しいと、
うん、あとは結構考えるポイントとしてはガラスをきれいにするっていう
清掃作業がね
多分あって、やっぱ土と雨で結構汚れてるんで、うん、それをいかにきれいにできるかっていうのがポイント。
そうですね、あと屋根がちょっと汚いんで、あのガラスの屋根が汚いんで、多分それは木に登って木の上から
どうするんだろう、
何か長い大きなようなものできれいにするっていう
ですかね。
そうですね、
大体そんなところですかね、はい、じゃああと1日で完成なので皆さん頑張ってください。
はい、
よろしくお願いします。